新型コロナウイルスの第6波が急速に広がっております。この金沢でも連日今までにない感染者数となり続けています。正直言ってうんざりする思いです。けれども教会は人の集まりですから、対応策を丁寧に考えていかざるを得ません。しかし確かに具体的な対応策をいちいち考えていかなければならないことは、心身ともに消耗させられることではありますが、けれども教会というのは確かに体を持ってこの世に存在する群れなのだということを実感するような不思議な手応えも覚えます。私たちは体を持ってここにいるんだ、個人としても群れとしても、体を持つ者としてこの世界の中に置かれている。キリストの体とさえ言われる。キリストの体がここにある。最近私は東洋の思想に少し興味を抱いております。東洋思想そのものに興味があるというよりも、日本という土地でキリスト者として生きることを強く意識して、この土地で培われてきた精神性との対話を重んじながら、キリスト者として生きた人々の在り方というものに興味を持っています。例えば今の泉ヶ丘高校を卒業し、今の金沢大学で学びました大坂元吉郎という牧師に興味を持っています。この方は生産を重んじ、また修道的キリスト教というものを晩年に実践しました。体というものを重んじたのです。でこの方は日本のキリスト教史上異色の存在でありますけれども、実は私たち改革長老教会の伝統とかけ離れた存在ではありません。そもそもこの方は上村正久の指導のもと信仰を与えられたのであり、生涯今の連合長老会につながる信仰の血筋に生きた方です。私たち改革長老教会はその歴史において信仰というものは観念的なものではない、必ず具体化するものだと信じて実践を重んじてきたところがあります。長老教会の信仰という、本があるんですけれども、そこにこういうような記述があります。私たちは精神の育成のためにさまざまな教育機関を設立します。私たちは身体に健康と癒しをもたらすために数々の医療施設を設立します。私たちは神を礼拝するために教会を設立します。私たち改革長老教会は心と体と霊、私たちの信仰はこのすべての面を通して神の恵みが具体化し、私たちの心と体と霊とのすべてをもって神を喜び、その福音を伝えていくものだと信じてきたのであります。心身一如という言葉があります。私たち東洋人のものの捉え方、ものの見方を表す言葉です。心と体が高いところで一致している状態を表す言葉です。大坂牧師も重んじた姿勢であります。私は学者ではありませんで、町の牧師ですから、この言葉から大雑把に受け取り、今私たちの信仰を考える上で大切なことではないかと改めて教えられたことを申したいと思います。信仰というものは、あるいは神の恵みというものは、表面的にその言葉を聞いて分かるとか、表面的に受け止めるとか、その段階ではそれはまだ道半ばなのだと思います。神の恵みが分かったというのは、私たちがこの腹の底から分かった と言えるときに初めて分かったと言えるものだと思います。心身一如です。神の恵みが分かった、そのとき我々の心が震え、体が打ち震えるほどに神の恵みに揺り動かされたと、そういう経験を得たとき初めて私たちは神の恵みが分かったと言えるのだろうと思います。本物の教理の言葉、本物の神学の言葉、本物の信仰の言葉、本物の証しの言葉というのは、このような神の揺り動かしを受けて人の腹の底から湧き上がってくるものだと思います。聖書を読んで人間が頭だけで理解し考えたところで出てくるようなものではないと思います。そもそも聖書の言葉が人間の語り書いた言葉でありながら、それを読む者聞く者、それを新しく語り直す者に神の言葉として聞かれ、神の言葉として語られるのは、聖書の言葉というものが神の揺り動かしに出会った者たちの言葉の証言録であるからです。後に聖書として読まれることになる予言の言葉を紡いだ一人の人間の証言として、エレミア書20章9節のエレミアの言葉は注目すべき大切な証言であると思います。彼らが予言の言葉をなぜ語るかということについてこういうことを言います。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして、私は疲れ果てました、私の負けです。心だけではありません。我が骨の中に閉じこもり燃え盛る神の火であります。そこから語り出すということでなければ、それは本物の神の言葉にはなりません。今日は使徒信条の罪の許しを信じる信仰箇条を念頭に置きながら説教をしております。そのために詩編130編3節4節を選び読みました。考えてみれば、詩編という書物は不思議な書物であると思います。予言の言葉や主イエスご自身の言葉とは違い、詩編の言葉というのは私たちと同じ信仰者の祈りの言葉であります。信仰告白の言葉であります。賛美の言葉であります。しかしその人間の賛美告白祈りの言葉が神を証しする言葉、生ける神を指し示す言葉、すなわち神の言葉として信じられ、受け入れられ、聖書として読まれてきたのです。考えてみればこれは不思議なことであります。そしてまたとても恐れ多いことだなとも思わされます。けれどもそうでありながら、先ほどのエレミアの言葉を聞いた後にはよくわかるのではないでしょうか。あ、これもまた生ける神に揺り動かされた人によって語られている言葉なんだと、心の内に骨の内に燃え上がってきた言葉がここで語られている。今日お読みした詩編第130編3節4節の言葉もそのような神の迫りと、その迫りを受けた人間の言葉が混然一体となって我々に向かって立ち上がって迫りくるような、そういう言葉ではないかと私は思います。主よ、 あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。旧新約聖書を貫いて、私たちキリスト教会の大切な教理である罪の許しの信仰を形作る大切な言葉の一つであります。罪の許しの教理を理解する上で、新約のみならず旧約からもこういう言葉を読むことが許されている、非常に貴重な言葉であると思います。けれども、この言葉というのは、教理という言葉がたびたびそう誤解されて受け取られますように、冷たい言葉ではありません。聖書の文字の継ぎはぎによって形作られ発せられるような机上の空論などではありません。今日はお読みしませんでしたが、この罪の許しを語る詩編130編の言葉、その第一節には、深い淵の底から主よ、あなたを呼びますと、この祈り手は語り出しているのです。深い深い淵の底にいるのです。この底という言葉は言語では複数形で語られていますから、これは論理的には矛盾していることですけれども、いくつもの底を通り抜けた上での底だということです。まあ、私たちであるならば、底なし沼の深みからと表現したいようなところにあるものの言葉であります。しかしそう申し上げても、あまり大げさに表現する必要もないかもしれません。これはつまり、私たちの腹の底で味わっているその現実の中から神を呼ぶ声だ、そう理解すればよいと思います。私たちが現実の中で、そこから呼んでいる神の声、つまりそれは、私たちが聖書の言葉を継ぎはぎにして作っている聖書的世界観のことではなく、だから私たちがこの頭で、この自分の意思でそういうものだと信じることにしている世界の見方のことではなくて、この体を持った私たちが腹の底からのこととして実感してしまっている現実の受け止めのことであります。実に聖書が問題としているのは、あるいは聖書の言葉を紡ぐことになった人々が、神に私は触れられたとそう語り出すのは、そのような次元においてでしかありません。神はそのような私たちの深い淵の底に来られるお方であります。そして自分もまたそこに触れられた経験のあるもの、また今生ける神がこの言葉をもってまさにそのものに触れんと、そのものの深い淵の底に手を伸ばしていただいたものには、この言葉がよくわかると思います。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。我々が聖書を読んで、あ、聖書はこういうものの見方をしてるんだな、こういう世界観を持つように我々に迫ってるんだなと思うような、キリスト教世界観のようなものは全てすっ飛んでしまって、生ける神の御前にリアルに立たされるならば、そしてその神の御顔に目が開かれるならば、私たちはこの現実において神の御前に立ち得ない罪人であるということは、これは全く必要のないことなのです。説明のする必要のないことなのです。それはいちいち言葉を重ねて説得せられ、知的に受け入れられるようなことではなくて、 これは実感されることなのであります。けれどももしも神の御前における自分の罪を言葉を尽くして説明されなくとも嫌というほどに実感しているというものが、しかし3節の言葉だけでなく4節の言葉をも実感しているということがなければ、それはまたまだ本当の意味で深い淵の底で生ける神に触れていただいたのではありません。まだその先があります。なぜならばこの3節の言葉が本当にわかる、本当に自分事として告白できるということは、4節の実感に支えられていることだということは、この言葉を読めば明らかであるからです。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。皆様は神様が怖いでしょうか。どうして怖いでしょうか。どうして恐ろしいでしょうか。自分の罪、自分のダメさ加減を完膚なきまでにこの聖なるお方の前に指摘されるから怖くて恐ろしいのでしょうか。けれども3節で罪の実感を告白するこの信仰者は、罪を指摘する神様は怖いなんて言ってません。罪への裁きが恐ろしいから神様へひれ伏すなんて言ってないんです。何と言っているか、罪の許しをお与えくださる神様だから恐ろしいって言ってるんです。このような言葉はちょっと私たちの常識的な理解を超える言葉であると思います。例えば怖がることと恐れかしこむこととは違うと言って理解したつもりになることを許されない言葉です。旧約学者のベスターマンという人がいるんですけれども、その人はこの4節の許しはあなたのもとにありという前半と後半の人はあなたを恐れ敬うのですという言葉は、これは簡単には結びつかない。特に後半の人はあなたを恐れ敬うのですというのは、もっと単純に言って人はあなたを恐れるのですと書いてある。言語ではそうするとこの恐れるという言葉は言語的に否定的な意味を持っているので、このつながりは簡単に理解できるものではないとはっきり語っているんです。神様は許しの神である、だから恐ろしい、そう言ってるんです。けれども論理や頭だけではわからないことですけれども、私たちの腹の底からという観点から言うならば、よくわかるのではないでしょうか。少なくとも洗礼を受けたキリスト者たちにはもうすでによくわかるのではないでしょうか。信仰の言葉、神学の言葉、教理の言葉、そして何よりもその源泉である聖書の言葉というものは実に関連的な言葉ではありません。この世界に身を向けて体を持った御子イエス・キリストを送り、この世界の中に体を張って十字架をお立てになった神の行為を語る言葉です。ただこの世界の中にあって御子の十字架にお立てになるだけでなく、この世界の中で行われたその十字架の行為によって、この 私たちを文字通り丸ごと分取られた神であられます。その神による分取りがこの身に起きているのです。この体もこの心もこの霊も罪と死より神のものへと分取られているんです。神の子と呼ばれるほどに、この体のよみがえりということを欠くべからざる信仰過剰として信じなければならないほどに、この自分丸ごとが神様に分取られているんです。この神による我々人間の分取りが、私たち人間の気づき、目覚め、信仰として受け取られるとき、それは例えば許されたという言葉に結晶化するのであります。しかも恐れをもたらす許しという異様な言葉として結晶化するのです。しかしそれは、この異様な言葉はこの世ならざる天上の世界の現実を語る言葉なんかじゃありません。現にこの地上で神の揺り動かしに出会った私たちの実体験そのものを語る地上の言葉であります。恐れをもたらす許し、こんな表現は論理的には矛盾しているかもしれません。頭で考え出すとなんだかよくわからない、行き詰まってしまうかもしれません。けれども腹の底からならわかるのではないでしょうか。許しの神の御前にこそ私たちは心が震えるのです。体が打ち震えてくるんです。生ける許しの神に出会う時、神への真実の恐れが生まれてくるのです。そしてただそこからだけ、私たちの丸ごとこのお方のものであり、神のことされきっているからこそ、三節、主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょうという、その告白と思いがこんこんとこの内から湧き上がってくるのであります。実にこのような罪の告白は開き直りでも絶望でもなくて、私たちの伸びやかで明るい神賛美であり、神礼拝の具体的な実践、体を伴った具体的な実践、賛美道とでも言うべきものであります。わかりにくいでしょうか。最近韓国で生まれました異端的と呼ばれるキリスト教会の宣教が、この日本でもですね、盛んに行われて、Zoom のミーティングの案内とかいろいろ来るんですけれども、でこの教会にも実はしばしば電話がかかってまいります。私はあまり人を異端というふうに決めつけたくはありません。私の立場からすれば、その生き方は取れないっていうだけです。だからその団体の名前もあえて伏せておきますけれども、わざわざ電話をかけてきてご自分の信仰を宣伝しようというならば、私も私の信じることをそこでお伝えすることを喜びとしております。お互いが信じる喜びのブツブツ交換です。でその教派がなんで今異端として、私たち日本キリスト教団を含めて多くの教会から警戒され、問題視されてしまっているのか。それはこの人たちがイエス・キリストの名による洗礼を受けて神の子とされたキリスト者たちにはもう罪がないと 罪は十字架で完全に解決された。だから罪人だと言って悔い改めの祈りをするキリスト者は誠のクリスチャンではない、地獄の子だと言って回っているからです。まあ、私は自分でもちょっとおかしいなって思ってるところがあるんですけれども、この電話がかかってくるたびに時間が許せば何時間でも語り合っております。それでもう何度も何時間も語り合ってきました。別にですね、その伝道熱心な方を異端から救ってやろうなんてこれっぽっちも考えていません。そうじゃない、ただ自分とは違う理解をしている人であっても、っていうか違う理解をしている方だからこそその人と聖書を語り合うのが楽しいっていう側面もありますから、まあ趣味みたいにして話し合ってるだけです。でその主張も何時間も聞いてきて、なるほどと一つ一つ思ってる部分もあります。なるほど、そんなにずれたことを言ってるわけじゃない。洗礼を受けたのに自分のことを罪人だと語り続けることは、何かイエス様の十字架の御業を不完全で不十分なものとしてしまっているのではないか。あ、こういう問題意識が元になって生まれた教派なんだっていうことが分かってきました。なるほど、それはよくわかる。自分は罪人だ罪人だと強情に言い続けることによってイエス様の十字架を無にすることになるのではないか。その通りですよ。私は申し上げました。よくわかります。まるで罪にがんじがらめになっているように、罪の上に座り込むようにして自分は罪人だ罪人だっていうのはおかしい。確かに私たちはイエス様の十字架によって完全に神の子とされている、全く同意します。そう申し上げました。ただねと付け加えて、その場で思いつきました少し長い例え話をしてみました。こういう例え話です。旧約聖書でも新約聖書でも神と我々人間の関係は誠実な夫と不貧困な妻の関係に例えられることがあるけれども、まあちょっとここでもそれをもとに考えてみようじゃないか。例えば夫を裏切って放蕩の限りを尽くしてボロボロになって、それでも許されて元の鞘に収まることができて、夫から最愛の人と呼んでもらえた妻がいたとする。許されて改めて妻として迎えられた当初だって、この人は自分はなんてバカなことをしたんだろうと思ったろうし、こんな裏切った自分に対する夫の愛がどんなに深いものかと感動したに違いない。けれどもどうだろうか、彼女の自分は愚か者だと恥じる思い、またそれを大きく上回る夫の愛に深く深く心打ち震える感動は、家に迎え入れられた和解の時が絶頂であり、あとは夫が絶えず語りかけてくれるように最愛の人だと言い続けてくれるその言葉の上にあぐらをかくだけだろうか。私はそうじゃないと思う。その劇的な和解の出来事から1年経ちまして、その時のことを冷静になって振り返ってみて、改めてその時の自分の心、自分がしでかしてしまったこと、顔から火が出る思いになるのではないか。けれどもまたこの1年も夫が注ぎ続けてくれた愛に支えられながら、 その愛が本当に素晴らしいから、いたたまれない思いにさせるんじゃなくて、その愛の深さをより深く理解させられて、1年前のその当時よりももっと深くジーンとしちゃうんじゃないか。ああ1年経った今こそよくわかる、自分はあの時己の罪深さも夫の愛の深さもちっとも知ってはいなかった、本当になんてバカだったんだろう、しみしみ思うんじゃないか。でもそれで終わりだろうか。2年後も3年後も、まあ1年ごとに振り返るタイミングがあって、2年後も3年後もその日に振り返ってみて、その度にですよ、1年前の自分は己の愚かさも夫の愛の深さも何も知ってはいなかったと、やっぱり思うんじゃないか。その夫の愛が深ければ深いほど、またそれから自分の方でもその人のことを本当に愛するようになればなるほど、ああ私はちっとも知らなかったわ、私ってバカね、今日初めて気づいたように告白するのではないか。それが一生涯続くのではないか。もちろん日ごとにその愛を身に受けるうちに、自分でも精一杯この人を愛するようになる、自分に注がれている愛に呼び起こされて、こんな愛が自分のうちのどこにあったのかと驚くほどの愛に生きられるようになるだろう。で、それを見た周りの人は、わ、なんて愛の深い妻だろうかというかもしれない。けれどもその妻自身は返しても返しても返しきれないって思い続けるんじゃないか。そしてこれは誰も誤解しようのないことだと思うけれども、その私ってバカね、ちっとも知らなかったわ、少しも返せてないわっていう告白の言葉は開き直りでもないし、自虐的な言葉でもない、愛の告白です。いよいよ愛を受け止め、自分の内にも深まっていく愛が溢れ出したものではないだろうか。私は加えて、もしかしたら奥ゆかしい東洋人はあえて連れ合いの心を深くおもんぱかり、私ってバカね、俺はちっとも返せていないと口に出して言うことを控えるという実践があるかもしれないとは思うと。そしてそれはとても美しいことかもしれない。けれどもそのあえて口にしない人の心の中には、素直にそれを口にする人と同じ気持ちが満ち溢れているのではないか。そしてその隠されど満ち溢れる思いに気づかないような相手ではないのではないか。そういうふうに電話口で申しました。で、このことに関してはなお議論になったりすることはありませんでした。だって私たちにはよくわかるからです。もちろんこのような私の思いついた例えには限界があります。代わりに、しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです、論理的には簡単に理解できないこの少し奇妙な詩篇の言葉こそ、私たちの神経験をもっとふさわしい形で語ってくれている言葉であると思います。 それゆえ以前にもご紹介したことがありますが、熊野義孝という神学者であり牧師である方は、私たちの罪の告白は懺悔ではなく賛美だという趣旨のことを申しました。まあ実際にニコニコした顔でそれをしているか、あるいは苦虫を噛みつぶしたような顔で罪の告白をしているか、そう問われるかもしれませんけれども、正直そんなの全然関係ありません。だったらもっと嬉しそうにしたらなんて外野からとやかく言われることではありません。余計なお世話です。神はよーく私たちの心をお分かりになっていらっしゃいます。また同じように神に揺り動かされた仲間たちもよーく分かるものだと思います。もうこれは本能的と言ってよいほどに分かることであると思います。頭だけで分かるのではありません。文字面だけで分かるのではありません。第一、その文章がほころんでいるんです。けれどもほころんでいるように見えるその告白がそのままで神に触れられた私たちの腹の底からならばよくわかるのであります。このあと聖餐を祝うことも賛美を祝う歌うことができないことも大変苦しく思いますが、罪の許しを信じるという信仰の言葉に凝縮されてきた心と体と霊に染み渡ろうとする神の凄まじい愛を昨日よりも今日また少し深く味わうことが許された私たちとして、この私たちの丸ごとを用い神を喜び神を恐れたい、私たちの丸ごとを賛美としてこのお方にお捧げしたいと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたに呼ばれあなたに触れられあなたに卑劣ものとされた私たちであります。世の人がどう思うともどう語ろうとも私たちにはよくわかります。あなたの許しをこの身に目いっぱい受けた者として、あなたを恐れる生活を新しく作り直すことができる私たち一人一人としてくださいますように、ただの言葉尻だけではなく私たちの存在の底から、腹の底からあなたに応答する生活を作ることができるように助け導いてください。私たちを用いあなたの福音を伝える教会として使わせてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。